こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピリチュアル的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回のテーマは、天命についてです。天命は嫌なことの中に隠れている。魂のミッションを自覚する逆転の発想ということで、この発信日の前日に同じタイトルでブログをアップしています。文字情報でより詳しくご覧になりたければ、概要欄のリンク先あるいは私のホームページ、マジスピからご覧いただければと思います。では本題に入る前にですね、ちょっと今日はなんか雑談を中心にしたいなと思っていて、ちょっとそういった気分なんですけども、このポッドキャストをアップしてる時ですね、ちょうどセミナーが終わってる時です。何回か告知をしてきましたけども、祈りのセミナーですね。魂を輝かせる祈り、それについて語りました。ただですね、数日前にですね、その祈ってるだけで満足してはいけないという、世界平和を祈るだけで満足しないことといったね、ちょうどその、逆と言いますか、祈ってるだけでもね、ちょっとどうかと思うし、やっぱり現実的な認識があった上で、そしてスピーチャルをやるということですね。ですから私は、あの世とか霊界とか守護霊とか、そういった興味と、あとは現実そのものである政治とか経済とか、そういったところに興味がある、そのバランスを取っていきたいと思っているわけですね。それで、これをアップしている日はですね、この祈りですね、スピーチャル、もうもろなスピーチャル的なテーマだったわけですけども、今はですね、このセミナーの前に収録していますので、ちょうどですね、今セミナーで何を喋ろうかなということを考えているところと、あとですね、セミナーの後半で守護霊リーディングですね、それを生でやります。はい、また一部の音声ですね、個人情報を省いて、後日この YouTube にもアップをしていきたいと思いますので、これね、不思議なことにご本人だけじゃなくて、それをお聞きの方も何か学びになることが終わりのようでですね、非常に、特に生の場合ですね、結構生々しい話も出たりしますから、それで参加されている方はですね、ご満足いただけることがあるのかなというふうに思っています。でね、この祈りは私すごい好きなテーマなんですね。ブログ書くのはですね、結構しんどいんですけど、正直ね、毎回しんどいなと思いながら長い文章を書いてるんですが、祈りは今原稿を作ってるんですけど、これは楽しいですね。非常に楽しくやっています。この祈りというのはですね、これまで生きてきた中でおそらく最も時間をかけてきたことなんですね。だからこれは好きなことではあるんですけども、さあそこで今回の本題にだんだん入っていきますが、とその前にですね、この音源の部分は後で収録をしています。ちょうど祈りのセミナーが終わった後なんですね。ですからこの今回のポッドキャストの直前に収録しています。セミナーが終わったところですね。ご参加いただいた皆様、改めてありがとうございました。いや、あっという間に時間が過ぎまして、この祈り、魂を根本から輝かせる、その祈り、それを分かち合えたというのは、本当に幸せだなと思います。で、セミナーの中ではですね、例の引き寄せの法則とのもう根本的な違いですね、もうそれもはっきりとお伝えしました。この部分は、ポッドキャストではお伝えしていない部分です。クローズならではのこともあります。もしご興味ありましたら、この概要欄とか、あるいはホームページとかですね、セミナーの申し込みのフォームを貼っておきます。ご参加いただいた方は、後で配信でも見れますので、ご興味ある方は、ぜひお申し込みいただければと思います。はい、以上、挿入でした。ここから今回の本題に入ります。今回のタイトルのように、天命は嫌なことの中に隠れているというですね、そういった話をしてみたいと思います。 普通はですね、YouTuber ではありませんけども、好きなことだけで生きていくとかね、よく言いますよね。あとは、スピリチュアル系でも心理学系のセミナーでもですね、好きなことを仕事にするということですね。これはもうよく語られることで、ですから間違ってもですね、まあ、嫌なことをやれと、そういうふうに教える人は一人もいないわけですよ。ただまあ私はまあちょっと変わってるというか、別にね、うがった見方をあえてしてるわけじゃないんですけども、意外と嫌なこと、まあそれまで毛嫌いしていたこと、避けてきたことの中にですね、意外と天命につながるようなことがあったりするわけですね。まあそもそもこれは前回も述べましたけども、天命というのは何らかの職業とか役割とかではないんですね。なのでこういった話をするとですね、若い方はともかくですね、ある程度人生の経験を苦楽を積んだ方はこういうわけです。いやもう私の年ですから、もう天命とかね、まあそういうことはもうわからないんですと、もう私はいいですと、まあ、こういったお声が時々ねいただくわけなんですけども、まあ、これは天命というものの捉え方が何らかの職業とか役割とかに限っているからそうなるわけですね。ただ天命というのはもっと幅広いということで、もっと広く言えばですね、天の命ですね、まあ、天の命ですね、天命とは、それによって自分は生かされている、そして導かれているという感覚、あとは自分は何か大切なことをなすためにこの世に生まれてきたんだといった感覚ですね。そのなすべきことがたとえ他人から他から見れば小さいもののようであっても、それは自分にしかできないということですね。こういったものが天命なんですね。ですから広く捉えれば、常に誰もが天命を生きているということなんですね。ただ問われているのはそこに深く気づくかどうかなんですね。もしそれに深く気づくことができたらですね、もっと人生というのを深く生きていくことができるわけです。ですからこれまだ、メルマガでは先日言ったんですけどね、有名な寓話があるわけです。二人の石切り職人ですね、まあ、これね三人という場合もあるんですけども、まあ、ここでは二人の石切り職人ということですね。これは有名なエピソードなんですけどね、これ調べたところですね、どうやら経営学者のドラッカーの本の中にあるエピソードのようなんですね。はい、ドラッカー有名ですよね。顧客は想像するっていうね、そういった有名な言葉もありますけども、ここではその石切り職人の寓話ですね、ちょっとこれはブログには書いていませんけども、まあ、これは音声なんで、まあ、こっちの方は向いてると思いますから、ちょっと申し上げますね。昔、一人の旅人がある町を通りかかりました。町では新しい教会を建設しているところでした。建設現場では二人の石切り職人が働いていました。その仕事に興味を持った旅人は、一人目の石切り職人にこう尋ねました。あなたは何をしているのですか？その問いに対して、石切り職人は何を当たり前のことを聞くのだとつまらなさそうな顔をして答えました。お金を稼ぐために石を切っているのさ。次に旅人は二人目の石切り職人に同じことを尋ねました。あなたは何をしているのですか？その問いに対して石切り職人は目を輝かせこう答えました。私が切り出したこの石で、多くの人々の心の安らぎの場となる教会ができるのです。私はその素晴らしい教会を夢見て、石を切り出しているのです。というエピソードですね。まあ、これもっと詳しく書いたものもあるんですけども、まあ、今回は最低限のことをお伝えいたしました。さあどうでしょうか。これは同じ役割、同じ仕事をしているわけなんですよね。ところがそこにどんな意味を見出しているかということで、この一人目の石切り職人と 2人目の意識職人があるわけです。で、天命というのはですね、さっき何らかの職業とかこう役割ではないというふうにお伝えしました。まあ、それは言うなればですね、あり方、まあ、魂の構えと言ってもいいんですけども、ですからちょっと混乱するかもしれませんが、このエピソードは意識職人という役割はあるわけですよね。ただ、同じ役割でもそこにどんな意味をそこに見出すかによって、この生きがいとかやりがいとかね、それが変わってくるわけです。前回のポッドキャスト、そしてブログでも言ったかと思いますけども、天命というのはですね、与えられた宿命を受け入れて、運命をなるべく世のため、人のために生かしていくことですね。これが私の天命の現時点での定義なんですけども、この運命を世のため、人のために生かしていくというのが、二人目の意識職人なんですね。ですから、この意識職人というのは、単に自分の食いぶちを稼ぐためではなくて、その向こう側に多くの人々の安らぎの場となる教会ですね。それを見ているわけです。ですから、何をしているかということが、その人生の意味を決めるわけではないということですね。たとえですね、その目の前の仕事とか役割が小さなものであろうとも、大切なことは、その先に何を見ているかということなんですね。それによって意味というのが変わってくるわけです。ただ、これを現代社会で実践をしていくというのは、結構ですね、難しいことでもあるんですね。なぜかといえば、現代社会というのは、まあ、この YouTube とかね、ポッドキャストもそうですけども、やっぱり評価というのは、目に見える数とか、アクセス数とか、再生回数とか、あともっと言えば、それでどれだけ稼げるかということですね。こういったことはやはりかなり強烈な指標となってですね、まあ私たちをある意味では支配しているからですね。ですから、いくらその目の前の仕事ね、たとえ小さなものであっても、その先に何を見ているか、それで意味が変わるとしてもですね、ともすればやっぱり目の前の数字ですね、それに追われてしまうわけです。ですから、まあこれはね、なかなかやろうと思えば難しいんですね。ですからね、まあこれこの後、あ、そうか、この音声出してるときはもう祈りのセミナー終わってるんですよね。だからね、ちょうど今祈りが問題意識にあるので、まさにこの心の安らぎの場となる教会ができますように、その教会を自分が作れるようにってね、そういったことは、これは祈りなんですよね。つまり、天命というのは、その天の命、天の命令に従えるかどうかですね。ブログではですね、今回は、天命というのは自分で決められないということをお伝えしました。まあ、自分で決めるものではないですね。自分で決めるのであれば、それは志、よく言えば志、まあ、ネガティブに言えば野心になるんですけども、天命はそれとは違うんですね。天の命である限りですね、自分で決められない。ですから、逆から言えば、与えられるわけですよね。昔ですね、これは賛否両論あると思いますけども、これは渡辺和子さんという方でしたかね。今ちょっと思いついたんで、もう今日はブログにないことをほとんど喋ってますけども、渡辺和子さんっていう、これクリスチャンのシスターの方でしたかね。ちょっと今検索しましょうか。その渡辺和子さんの本で、置かれた場所で咲きなさい。ね。あ、そうですね。置かれた場所で咲きなさい。というですね、2012年の本か、もう10年経つんですね。で、今、Amazon レビュー見ると、1534件、この現時点でですね、まあ、ものすごい、まあ、ベストセラーになった本ですけどね、まあ、結構賛否両論あるんですよ。なんか、置かれた場所で咲きたくなんかないと、ね、そういった批判もありましてね。ただ、渡辺和子さんって、私ももう10代、20代かな、何冊か本も読んだことあるんですけど、まあ、非常に美しいですね。まあ、読んだこっちが清まるような、そういった文章を書かれる、まあ、心の美しい方もお亡くなりになりましたけどね、非常に 美しい波動の綺麗な方だったというふうに記憶していますけども、ある意味では自分で決めることができない天命というのはですね、なぜならば天の命だからですよね。自分で決めるわけじゃないですから。ただしその置かれた場所で咲くんだと、ここは神様が、ここはお前が咲く場所だよというふうに言われたところに対して自分が答えると、これはある種の祈りなんですよね。ですから祈りというのはですね、天の命令に対する一種のアンサーソングなんですよね。心の歌ですね。それは祈りというのは歌です。魂の歌と言ってもいいですね。ですからこれまた次回以降のブログに書くつもりではあるんですけども、人生の意味っていうのは自分で問うてはならないと、自分で人生の意味を問うものではないということですね。逆なんですよね。天があなたに意味を問うているということですね。これは有名なこの心理学者あるいは精神科医でですね、フランクルという方もいらっしゃるんですね。これはまた後日説明をしようと思っていますけども、フランクの有名なことですね、人生のコペルニクス的展開ってねとも言うんですけども、普通は私が人生の意味を問うわけですよね。ところがそうではないとフランクルはおっしゃっているわけです。そうじゃなくて、フランクルの言い方では人生がですね、人生の側があなたに意味を問うているんだということですね。人生の側かと、お前が問うんじゃねえよと、人生の側が問うてんだと。だからその問いに答えるということが、それが生きるということだというですね、逆転の発想をしているんですね。で、今回のブログのタイトルがですね、これはポッドキャストの今回のタイトルでもありますけども、逆転の発想ってね言っていますけども、ちょうどこれはフランクルにも通じることなんですね。またこれは、別の機会にご説明をしようと思っていますけども、ですからね、天命なんですよ。天の命令なんですよ。だから天から問われているということですね。ですから誰しも天命を生きているというのはさっきお伝えをしましたけども、要はそれに気づくかどうかなんですね。それに気づけるかどうか、あ、すでに私は天命を生きているんだと、すでに生かされ導かれそして守られているんだということですね。それに深く気づけるかどうか、そして感謝ができるかどうかですね。なのでこれは多分セミナーで言ったと思うんですけども、これからなんですかね。これはセミナー前に収録していますからね。ですからね、祈りにはですね、感謝っていうのもあるんですね。さっきも言いました、祈りというのはその天の命、神の呼び声ですね。それに対する一種のアンサーソングなんですね。アンサーであると、魂の声なんですね。その中には感謝の祈りっていうのもあるんですね。ですからこれはね、まさにもうスピーチャーの根幹ではありますけども、いかに自分が生きているかということですね。そして前回も言った通りですね、この人生というのは自分で選んではいないんだと、まずは最初から与えられてそれから始まっているんだということ。そして前回ちょっとね、若干ぶっ飛んだ説明をしましたけども、この科学が解き明かすですね、宇宙創生の果てしない物語、137億円とも138億年とも現時点では言われるその壮大な物語ですね。そのまさにキリスト教的には神の御業としか思えないようなその奇跡ですね。その奇跡というのはこの私自身の中にも生きているんだということですね。こういった壮大な観点から自分の個の、自分の一つの命ですね、それを見つめてみるときに、そこまで壮大に考えたとき、最初に言った何らかの天命とは何らかの役割とか仕事とかね、これがいかに小さいかということですね。もっともっと広げていくわけです。それはもっと言うならばですね、これもブログには書いていないけども、この広大な宇宙の中でこの自分だけに与えられたことですね。ですから自分はその宇宙からすればワンオブゼムなんですよね。ワンオブゼムだからすごい多くの中の一つではあるんです。しかしながら自分の固有の命というのはオンリーワンなんですね。つまりこの世界にはいろんな人間がいる わけです。そしていろんな命ですね、動物、植物、鉱物、昆虫ですね、いろんな命が他にもあるわけですけども、ただいろいろあるけども自分というのは自分しかいないわけですよね。自分とはオンリーワンのかけがえのない存在というわけですよね。ですからそこを深掘りしていたときにですね、たとえ小さくとも自分は天から授けられた部ですね、これは部を知るの部、それがあるわけです。部っていうのはこれ分かれているっていう字ですよね。部ね、自分の分ですよね。部がある、この部を知る、これ分在ね、分在を知るなんて言いますけども、これを知るということが天命なんですよね。ですからね、たとえこれが小さいものであろうが大きいものであろうが、本当に天命に気づいた人というのは人と比べないですね。これが天命なんですよね。なぜならばそれは天だからです。西郷隆盛、話が急に飛ぶようですけども、西郷隆盛の言葉で有名なものがありますね。人を相手とせず天を相手とせよってね、これ私好きな言葉なんですけども、天を相手とするもの、これが天命なんですね。そうしていれば人を相手とする必要がなくなってくるわけです。ですから前ね、時々職業相談があるんですけどね、カウンセリングで、自分はこのことをしたいと、けれども、自分よりねはるかにできるともいるし、だから今更自分がね、それが好きだからといって、その仕事にできるかどうかともかく、そんなことできる資格ね、それが私にあるんでしょうかと言った、そういったお悩みもあるんですけども、これがもし天命という感覚が深くなっていけばですね、別に自分の能力はしょぼかろうが、ね、よかろうがね、やるもんやるっていうね、そういった態度にもなってくるわけです。これが天命なんですよね。さあ、そういったことを踏まえた上で、今回結構雑談が多いんで、タイトルがあんまり入っていないんですけども、タイトルに戻りますとね、天命は嫌なことの中に隠れているということですね。ですからね、これは難しくって、志を持っていろいろ頑張っていくんだけども、途中で挫折とかね、思わぬ事故とか困難とか、そういったこと、なんでこんなことが起こるんだということの中に、実は自分の天命が隠れているといった場合があるんですね。詳しくはブログをですね、ご覧いただきたいんですけども、不慮の事故でですね、手足の自由を失ったとか、あるいは予期せぬトラブルですね、自分の夢が破れるとかね、そういったことなんですね。ブログの中ではですね、詩画作家、これ詩画っていうのはポエムの詩と画像ですね、絵画の画家、詩画作家の星野富弘さんっていうね、私ね、20歳前後の時にこの星野富弘さんのこの詩ですね、詩すげえ読んだんですけども、だからちょっと思いついてブログに書いたんですけどね、この星野さん、今でもご活躍されておられるんですけども、こう中学校の体育教師でいらっしゃったわけですけども、その部活の指導中にですね、不慮の事故で頸椎を損傷されて、首から下が動かなくなってしまったといった、もう大事故に遭われたわけですけども、もちろんそれで絶望の淵に立たされたわけですが、ある時ですね、こう口にペンを加えて文字を書いたわけです。でそこからその文字だけじゃなくて絵も描くと、口でね、実際これ映像あると思いますけども、口でね加えて文字や絵を描くんですね。でね、この星野さんの絵がね、もう素晴らしいんですよね。よければ星野富弘で検索すれば、そういった画集とかいっぱい出ますんでね、個人的にはですね、昔読んで好きだったのが鈴のなる道という画集ですね。鈴のなる道、さっきアマゾンに検索したらありましたね。でよかったらいっぱいあるんで、お好きなものをご覧いただきたいんですけども、こういった不慮の事故で、体育の先生なられるぐらいですから、身体能力は優れておられたかと思うんですけども、そのまさかの事故によって、しかしそれが星野さんの天命を開いたわけですよね。こうした不慮の事故とか思わぬトラブルによってですね、 本当のその人の道が開けるというのは、埋挙にいとまがないわけです。で、こういうとですね、また何らかの職業とか役割じゃないかと、天命ってそうじゃないかという反論もあるかと思うんですけども、まあ、それ以前にですね、これ星野さんもね、どこか文章でおっしゃっていたかと思いますけども、あ、自分は命があるじゃないかと。手足の自由は失ったけれど、私はまだ生きているではないか。といったですね、こういった認識、もう命そのものに対する、これはもう深い気づきですよね。その気づきが根底にあるわけです。ですから、まあ、これがたまたま絵を描くというお仕事になられたわけだけども、もしかして人によってはまた違う役割になっているかもしれませんよね。だからね、あんまりこう、表面的な職業とか役割のみでですね、天命というのを見ないということです。もっと根底には、自分が天の命によって生かされ、導かれ、守られているということですね。宗教的に言えば、私は初めから救われている。あるいは、初めから許されているということですね。まあ、これこそまさに、いつも言っているマジスピ、真のスピリチュアル、その根底にあるものなんですね。ですから、たとえ具体的な職業とか役割にまで結実していなかったとしても、まあ、これは前回お伝えしたことありますけども、がんの末期でね、もう余命いくばくもない方が、これまでの越し方を振り返りですね、自分はたくさんの人のお世話になって今があるのだと、その感謝ですね、それが深くなっていく、それがこう天の命ですね、まさに生かされている、私自身の中にも天の命が生かされている、そしてその天の命は時に家族となり、時に友人となり、時に取引先となり、時に袖振り合う人々になって、私のこの命を支えて育んで導いてくださったんだと言った、そういった感覚ですね。これぞまさに天命ですよね。私もこれも立派な天命だと思います。それが証拠に、先日もこれもお話ししましたようにですね、その末期の中でですね、感謝の祈りを深めていかれたその方は、死は死ぬということは成長の最終段階であるという言葉もご紹介しましたけども、見事に成長の道をたどっていかれたわけです。私はもう病で何も残すことができない、具体的な形として仕事とか作品とか残すことができなかったとしても、自分という作品、自分という魂、それもまた一つの、まあ、いわば神が作った作品なんですよね。私たちもね、まあ、この前クリスチャンの方からね、コメントをいただいて、すべては神様がお作りになったんですよっていうね、そういった素朴な宗教感あふれるコメントをいただきましたけどね、私自身もまた神様がお作りになったんだという、私たちは神の作品なわけなんですね。ですから、それをこう、まあ、いろいろね、人間ですから、まあ、時に迷ったりね、不満になったり、怒ったり、さまよったりするわけですけども、まあ、なんだかんだあるかと思いますけども、その中で、ただ最終的にはそういった深めていくということですね。それもまた立派な天命なんですね。ですからね、あまりこうやりたいこと、好きなことだけにフォーカスするとですね、なかなかそれが見つからない場合、結構しんどいことがあるんですね。そうじゃなくて、もっと広くですね、もしかしたらいろんなところにその天の命、天の導きはあるかもしれないと。たとえ自分の感覚としては嫌なことだったとしても、それを意外とね、深掘りしていけば思わぬ発見もあるかもしれないんですね。そういったことを踏まえれば、この人生に対して起こってくる物事に対して、なるべくフットワーク軽くですね、こう乗っかっていくということが非常に大事かなというふうに思います。 まあ、私自身もですね、今やってる霊気ヒーリング講座ですね、まあ、今調子乗って先生教えるコースまで作ってしまいましたけども、まあ、これも最初やってなかったんですけどね、まあ、これもあるお客様からですね、まあ、何度も何度もこうリクエストがあってそれでまあそこまで言うならやってみますかということで、まあ、今ですね、まあ、ほぼもうメインメニューに近いような状態にもなっているわけです、まあ、こういったねこう自分が計画とかそれこそさっき言ったですね、志とかね自分のこれがやりたいんだということじゃないかもしれないけどもそういった流れですね、その流れに良い意味で任せていくということですね、これもまた天の命にこう、まあ、従うような生き方なんですね、まあ、天はとはいえ言葉は持たないですからね、その目の前の出来事そこにいかに天の声をね聞いていくかということ、まあ、これは別に守護霊の声とかね聞こえなくても、まあ、アマテラスオミカインとかオークイニスさんとかそういったね神様の声が聞こえなくたって耳を澄ませていけば、まあ、分かっていくことじゃないかなというふうに思います、そのためにはやっぱり自分は天の命があるんだ、ちっぽけな人生というねそう思わないで自分はたとえ小さくても導かれているんだ、その認識を深めていくということがこう天命をこう成就する発揮していくための礎ですね、土台になっていくわけですから、ですからさっきの石切り職人ですね、同じことをしていてもその仕事の彼方に何を見つめているか、それが人生の意味を決めるんだ、何をしているかではなくてその先に何を見つめているのかということですね、あくまで何をしているかじゃなくてあり方なんですね、はい、今回はちょっと雑談が多くなってですねちょっとブログの説明はなかなか少なかったですけども、まあ、よろしければ、概要欄にも URL 貼っておきますので、合わせてブログもご覧いただければ幸いです、今回は天命は嫌なことの中に隠れている魂のミッションを自覚する逆転の発想というテーマでお届けいたしました。このマジスピラジオは真のスピリチュアルまた脱お花畑スピリチュアルをテーマにお届けしています。より詳しい内容は私のホームページマジスピからご登録いただける無料のメルマガでご覧いただけます。無料でヒーリングですねこれも行っていますのでご興味ありましたらぜひご登録いただければありがたいです。はい、では今回は以上です。ありがとうございます。